マルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タコシ
ー寺門がお送りいたします。
はい、どうも、
こんばんは。
やたべさん、2週目というか連続でお休みですが。
そうですね、
うん、実はタポシ会に宿題を出しましてね。
ああ、今日タポシ会だね、
うん、後半、うんうん、でちゃんとやたべさんのコメントもいただいてますので。
ああ、はい、
はい、完全にいないという感じというよりは、うん、まあ、テキストのメッセージ出演というのが、うん、まあ、ありますんで、
うん、
はい、そこもお楽しみということで、
はい、
はい、
行きましょう。
はい、
さあ、では今日はいつものようにお知らせごと近況報告などなどで前半、うん、曲挟んで後半タポシ会と。
そう、前回も言ったけど、うん、映画表って何なんっていうね、
うん、
映画を表することで得られる力とは、
ね、わ
映画の力シリーズっていうのをずっとやってたんですよ、うん、
あ、はい、
でちょっとこう休みが続いて、
うん、
で映画祭特集もあって、
うん、
で確か、ね、そう7月ぐらいを最後に
あ、そんななる？
うん、
そうか、
多分最後7月で、7月のなんか時に、なんか番外編で僕たちはどこから来たのみたいなさ、インド哲学の話した回があったじゃない？
はいはいはい、
あれが7月なんですよ。
あ、そっか。
でそっから8、9、10、11、12ってずっと映画祭特集が始まっちゃって、
そうですね。
で12月の時にタクシードライバーのカミングアウト、
うん、
の会があって、
うん、
でそこから前回、
うん、
別な会をねやったので、うん、まあ、やっとこの映画の力シリーズに戻ってきましたよということで、はい、いきなり映画表ってなんなん
て、ね、
むず映画を表することを得られる力とはというね、
はい、
特集でご司会やってみますんで、
う
ん、後半を楽しみに、
はい、
多分まとまらないので前編と後編に分けるので、うん、3月もこのテーマでいく感じです。よろしくどうぞ。
もうね、はい、もう まとまらなくてもいいですよ。
そう、いや、まとめるつもりもないんだけどもね、
はいはい
はい、ちょっと皆さんをよりもやもやさせて終わるという、
ね、なるほどなるほどはい、では前半いきましょう。
よ、
ではじゃあ近況報告的なことから、じゃあタポシさん。
ああ、そしたらね、なんか前回もちょっと前半に、うん、タクシーで出会った映画話みたいな、はい、
うん、
タポシータクシーの映画話、
はい、
これちょっとミニシリーズになっていくのかな、分、
ね、
からんけどねこの間ほんとつい最近に乗せたお客様が、
うんうん、
まあお名前からして外国人の方だと思ったわけですね、
うん、
で実際お乗せしたら見かけも、まあ、白人のおそらくアメリカからいらっしゃってる方かなって感じだった、
うん、
だけど日本語がすごく上手なの、
うん、
アクセントもしっかり日本人のアクセントになってたし、うん、なんて言うんだろうね、こう変なかしこまった日本語でもなく、
うん、
すごいラフなカジュアルなね、
うん、
僕たちが普通喋っている日本のこうなんか会話をそのままちょっとこう話してる感じなんで、ちょっとびっくりする感じ、まあ、うん、イメージとしてはあれですよ、デーブ・スペクターさんみたいな。
ああ、なるほど、
うんうん、でちょっとなんかすんげえ上手なんだけどと思って、
うん、
で聞いたの、日本語上手ですねって言ったら、はい、どれぐらいいるんですかって言ったら、もう日本で5年ぐらい暮らされていて、
はい、
で来る前に2年ぐらい日本語の勉強してたと、
うん、
でとにかく日本と日本の文化とかがもう大好き で、
うん、
でもう日本語もっともっと上手になりたいんだって言ってた、
うんうん、
でそしたらもう僕はそんな話振られたら映画の話をしないわけがない、
うん、わけがない
わけがない、じゃあね、語学習得には映画がいいと思いますよって話をした
あ、はいはい、
僕も実際そういうふうにしてたし、
うんうん、
でその通りだと、
はい、
だからすごく日本映画たくさん見てるっていうから
、うん、
じゃあ何、オズとか黒沢とかって言ったらもちろんそれも見てる、
うん、
そういえば最近東京タクシーって映画あったんだけど見たって言
う
から、
うん、
あ、知ってる知ってる、見てないけど見るつもりなんだって、おーと思って、
うんうん、
であれってさ、この辺が舞台なの知ってたって言って、お乗せしたのが南千住だったんです
よ、はい、あれ、じゃあもうロケ地巡りでき
た、そうそうそうそう、だからあ、そうなんだよねっつって なんて言って話をして、であの監督さんはあの寅さんを撮ってた山田洋次って監督さんなんだけどさ、うんうん、そうなんだよね、そうそうそう、うんうん、だから見たいと思ったんだよなんて話になって、おいおい、でえなん山田洋次知ってんのって聞いたら、うん、もちろん寅さん大好きだもんって言ったから、もう盛り上がっちゃって、なに寅さん好きなのって、好きですよみたいな、本当こういう風に喋るんですよ。
その
でね、寅さん映画の話から結局いろんな日本映画を見ていて、うん、で最近寅さん映画はその日本語を勉強するときによく見たっていうから、うん、最近ハマってる日本映画があってねっていうから、うん、どんな日本映画ハマってんのって、うん、分かるかなって言われちゃって、うん、分かるかなって言った今みたいなさ内心を持ってさ、はいね、だってアメリカの人にさ日本映画のことについて分かるかなって言われちゃうんだよなんかこっちとしてはこうなんかこうなんかこうなんかこう、うん、もう燃えるじゃん、分かんないってきたからどうしようみたいな、ね、したら、うん、最近角川シネマにハマってるんですよって言うから、うわ角川シネマとか思って、
うん、
時をかける少女いいですよね、
うん、
ねえ、じゃあ、セーラー服と機関銃はって、あそれはまだ見てないですけど薬師丸ひろ子でしょって言うから、そうだよ、
すごい、
薬師丸ひろ子ならね戦国自衛隊もいいよって、あそれタイムスリップするやつね、
すごいすごい、
よく知ってんのよ、
すごいですね、うん、何者なんだろう
ね、
すごい、
で折り際にいや本当楽しかったっすって言って、うん、であのまあできればこういうことを僕の方から言うのもなんなんだけども、もっといろいろと映画のお話したいと思うからどうですか、連絡先交換しませんか、ぜひぜひぜひって言って、LINE 交換したの。
嘘嘘そんな、
これねめったにやらないし、相手が女性のお客様だと僕ちょっと言い出せない、うん、
そんなことあんの、
そう
タクシー運転手の LINE 交換、
そう
すげえな、
ほんであれだもん、日本語日本映画が大好きな何々です、よろしくお願いしますって来たからね、
そう、
だからちょっといろいろこれからね、いろんな交流をするのが楽しみなんですよ、はい、
すげえな、
いやだから
何それ、
ね、タクシードライバー同士で映画の話ができない分ね、うん、もう本当お客さんに話を振ってしまっているというね
振ってしまっている
振ってしまっているんですよ、はい、まあでもね、うざいね運転したなと思ってる方ももしかしたらいるかもしれませんけどね、
うん、ねでもすごい
ね
毎回ネタがちょっとすごい、
もう尽きないよネタはね
本当ね、
う
ん
でもこれねそれこそね、うん、古い日本映画の話とかするんだったらね、
うん、
矢田部さんとか交えてね、
うん、
その南千住に住まわれている、ね、うん、アメリカ人の方とお話ししてみたいなと思いましたけど、でも僕も今ね北千住だから、
うん、
北千住と南千住は近いんで、
うん、
もうなんならちょっとその辺で会って飯でも食いながら話そうかみたいなことになることもありえるかなと、その時また報告します。
ありえるのそれ
ありえるよね、
すごいよね、うん、なんかすごいそれ
いやでも本当不思議だよね、
まあ
うん、だってさ、うん、本当どんなお客さん乗せるかなんて分かんないわけ。
いや本当ですよね。
でも偶然乗せたお客さんに、うん、まあ、僕はある意味誰にでも話しかけてるってことあるんだけどでも前回も言ったように映画の話で盛り上がれる人って2割ぐらいなのよ、
うん、
大体みんな外すわけ、空振る、
うん、まあでもそんなもんじゃないのかな、うんうん、
だけどアメリカ人の方は本当8割ぐらいの確率で映画をよく見ていて、うん、映画の話が盛り上がれる、
はい、はいはいはい、
なのに角川シネマの話
で本当ですよね、
アメリカ人の方がいるっていうのがすごいよね。いや
ちょっとシネフィルじゃないかな、
まあ、ある種のシネフィルだろうね、
なんかちょっとそこまで詳しい外国の人はね、
そうなかなか。でさ、ワンバトルアフターあなたの話もしたの、
うん、
でさ見てないけど知ってる、見ようと思ってるって、
うん、
あれ監督誰だっけってか、うん、PTA さ、あ、うん、PTA ねって言ってちゃんと PTA で通じちゃったよおいみたいな、
うんうんうんうん、そっかそっか、
うん、ちょっと I like movies みたいなことやっちゃったんだけどでもこれあえてわざとやったからね、
はいはいはい、
うん、いやらしいね
ね、でもそれが楽しいもんね。
そうなんだよね。でも相手をちゃんとね見極めないとね。
あ、そうね。
うん。アイラックムービーズみたいなことになっちゃうからね。
そうかそうかそうか。そうだよね。あの前回も話したけど、ね、ウーバーでね、あの乗せると評価されるわけだよね。
そうそうそうそうそう、
ちょっとうざいですって言われ、
ちょっとうざいな
って言われちゃうことも。ね。ね、
星下げられちゃう
かもしれないから、ね、うん、そうだよね。それはそれでちょっとね死活問題ですもんね。
今のところ僕はあの星 5.0
です。あ、すごい、はい、すごいじゃないですか。
いやでもね、めったにね変なことしない限り、まあ、星 5.0 が下がることはまずないんですよ。
まあそうですよね。そのね、ちゃんとこう届けてくれればね、
そうそうそう、
基本的にはね、うんうん、そこになんかそういうプラスアルファのね、なんかあればさらにって感じでね。
だから 6.0 とか用意してくんないかなとか思うけどね。でもね、その気持ちはチップに反映してくれる方がいるので。
そうだよね。そうそうそう、うん、だからちょっと付加価値がね、
そうそう、
映画話ができますみたいな。
そう、あの映画で英語、あれ英語で映画話できますよみたいな ね,
ね、ちょっとそのうちあのあれだよ、タクシー運転手のあの番組とかに本当出てほしい。
あ、なんか映画について語ってる、ね、運転手がいるらしいぞ。
そうそうそうそうそう。なんか出てほしいな。
ほら前さ、
出るんじゃないそのうち。
出るかな。うん、前ちらっと話したんだけど、うん、その日本人の女性でさ、ひたちなかに行ってきたって。
ああ、はいはいはい。
で、女の子たち乗せて、うん、で一人途中で降りて、一人が板橋の方までずっと乗せてって、うん、で降りるときに、うん、そろそろ着きますねって言ったら。もう着いちゃうの。もっとお話ししてたいってい
う。それさ、もう本当その言い方したの。本当に。
したって
ば。なんかちょっとそれちょっと
ちょっと持ってる？
持ってんじゃないかなとか。
いやでも本当に残念そうにあの言ったら間違いないです。あ、はい、あのちょっとそのなんか艶っぽいトーンがもし入ってると思われるのは、それはあの寺門さんのフィルターです。
そうかな。まあまあそういうことしましょう。
そうだからね、前回も言ったけど、うん、あのいずれあれだよね、あのっていうか近いうちにね、あのタクシー映画特集、
あ、ほんとほんと
やりたい、
ほんと、
うん、
ね、
うん、これも一回で終わんないんじゃないかな。
いや終わんないよね、うん、だってとにかくね、タクシーをモチーフにした映画いっぱいあるもんね、世界中にあるからね。
世界中にある、
うん、
だから3月あたりにはね、ほらあのあれ、あのね、仙台っていうか、
うん、
あれ仙台でいいんだよねを舞台にしたあの映画、タクシードライバーの。
え、何？ 3 月、
いや3月にやってみようかと思ったりもしたんだけど、
うん、
震災のこともあって、
うん、
あのタクシーのさ、その震災のさ、
うん、
なんかこう爪痕みたいのをさ、あのこう取り混ぜた映画あるじゃない。
え、タクシーの、
そう、
タクシーの震災のことを取り混ぜた、
うん、
うん、なんだ、え、皆さん
名前なんだっけな、
皆さんピンときてんのかなこれ。
あれですよ、あの主演はあの人、あの人、あの、うん、サムライタイムスリッパーの最後の乗客、
お、はい、
堀江貴司監督、
はいはい、はあ、俺見てない。
あ、見てない、あれ
見てない。
あれね、宮城県の仙台舞台に、
うん、
タクシーに乗せたお客さんとの一晩の出来事を描くんですけど、
うん、
これがねなかなかミステリアスな雰囲気もあって面白い、すごく面白いんですよ、うん、
おお、
うん、
お、
結構ねお客さんに聞かれるの、
うん、
あのなんかあの暗い夜道で乗せたお客さんが、
うん、
あのお客さん着きましたよって後ろ向いたら実はいなくてシートが濡れてるみたいな話じゃないですかって言われるの。ないんだけどそれはまだ。だから、ね、そういう感じよこれ、最後の状況、
は
い
はい、あ、そうなんだ。
ちょっとこ う, そう不穏な雰囲気がある。
うんうん、いつ頃の映画なんですか。
2022年。
へえ、あ、じゃあ最近だ。
最近ですよ。
へえ、うん、知らなかった。
知らなかった？
うん。
も
う
これはあのほら、あの、俳優さん、あ、名前出てこねえ。あ、ね、結構ね短いのよ。60分ないぐらいの映画で。
うんうんうん。なるほど。はい。まあそんなタクシーモチーフの映画の特集。
そう。あ、うん、池典正さん。
が主演、
うん、主演なの。
あ、
そうそうそうそう。
おほほ、はい。ね、だからもうそれはもうタブさんに語ってもらうしかないから ね
。
ね。ちょっと準備しといてもらって。
はいよ。
うん、やりましょう。今度ね。はい。ではじゃあよろしいかな。 はい、ではじゃあ前半まだちょっと時間あるからお知らせごといきますが、ですね、まず先週シネポートシアター99回目クゾクの映画上映したんですけども、これについてはまだ収録時点では終わってないので、また次の来週以降の番組でまあどんなことやったかはレポートします。今日はもう次回3月のシネポートシアターのお知らせをしたいと思います。
前回ちょっと予告をしていた、
そうですね、
はい、
まあ、第100回になります。シネポートシアターと名乗って、上映活動をしての100回目っていうことで、まあ、厳密に言うとですよ、あのコロナ禍があって、休止とか中止とか、延期とかっていうのがちょっとあるんで、まあちゃんとカウントしたらちょっと怪しいんじゃないのみたいなところはあるんですよ。その時期にちょっとぐちゃっとしてるんで、
それにシネポートシアターって名乗らない前の上映ってずっとやってたん
で、
ね、
そういうのもあります。で、その実はシネポートシアターって名乗ってる時に別な名前で上映会やったりとかもしてたりして、まあ厳密にはちょっと本当にこう、まあ、このカウントでいいのかなっていうところあるんですけど、
でも結局それ何、ホームページをたどってか思い何、遡ってみたわけ、
いやもうちゃんと記録があるし、まあ、ホームページでもたどれるんですけど、なんか一応100でカウントはなってるんですけど、ただその延期とか中止があるんで、そこのカウントの仕方が、あの同じナンバーで、延期してる場合もあれば、あのそこを飛ばしてる時もあったりして、だからそこはね、なんか
だから延期だったから、あのカウントしたけどっていう回とか、中止だったけどカウントし、なんか、ね、してるとかしてないとか、
なんかその辺がそうぐちゃっとしてるんですけど、まあとにかくそうやったとしてもずっと100っていう数字にたどり着いたので、まあ今回ね、まあおめでとうと、ね、あのもう自分たちで言っちゃうっていう
上映会をやりたいと思います。俺もさ、ちょっと前にも話したけどさ、そのいい加減さがだよ、あのお湯加減がいいって意味でのいい加減ね、
確かにそうそうそう、あ
のデタラメって意味じゃない方のいい加減さが本当いい加減に作用して、ミトプラスアンシネマプロジェクトっていうものが出来上がった経緯とかも含めてのこの3月に100回目がやってきた巡り合いね。
そうですね、それはそう、確かにあのそういうつもりでいたわけではないので、そうなんですよ、確かにそうなんです。なので、で最初別に100回とかっていうのもカウントしてたけど、まあ別に普通に上映しようかなぐらいの感じだったんですけど、
ね、また天ヶ谷さんそれじゃダメよみたいな、ね、
そう
しっかりなんかやりなさいよ、
そう言われたら確かにそうだなみたいな、
ね、俺さん叱られるの巻き
だね。なので、まああのということで、久しぶりに 2days で企画してみました。3月7日8日の土日で、まあ、かつて、まあ、先ほどタボさんに言っていただきましたけど、3月は東日本大震災関連作品を上映するっていうのをずっと3月にはやってたんですね、
やってましたね、
で、あの、まあ、ドキュメンタリー作品を数本上映したりとかっていうことも何度かやってたんですが、まあ、これはあの私たちミトプラスワンシネマプロジェクトっていう名前が東日本大震災、まあ、311ですね、そこを、まあ、やっぱりその時のことを忘れないっていう思いを込めて、ネーミングにしたっていうところもあって、まあ、映画を通してね、まあ、当時のことを振り返ったり、まあ、振り返るだけじゃなく、やっぱりあの未来のことを 次へのステップにするみたいなことまでね、映画でできたらなっていう、まあ、思いがあって、上映活動をしていて、特に3月には東日本大震災のまあ、関連作品っていうのをここね、もう本当に最初の頃からずっとやってきてるんですけど、今回、久しぶりにあの3月7日の土曜日の方はですね、もうストレートに東日本大震災の関連作品を上映したいと思います。ということで、もうウェブや SNS では発表されてはいるんですが、この番組ではきちんと紹介するのは初めてなので、ちょっと紹介したいと思います。はい、3月7日土曜日は、まあ、その311映画界2026と題して、作品としては4作品上映します。プログラムとしては2つのプログラムに分かれます。
はい、
1つ目、13時から、そこにあるべき者たちという作品を上映します。これは、ですね、あの福島県の浪江町の請戸地区というところですね。そこにもともとあった神社が、まあ 東日本大震災の津波、そしてまた原発事故によって、まあ、津波で流され、そして原発事故で無人の地になってしまった場所なんですけども、その地域に根ざした神社を再建しようということを考えた地域の人たちの思いを記録したドキュメンタリー作品です。はい、これ、去年2024年公開作品なんですね。公開は去年かな、制作が2024年ですね。福島県を舞台にした映画なので、この上映後にちょっとスペシャルトークを企画しました。
お、誰が来てくれるんですか。
はい、ゲストはですね、沼田哲也さんです。
え、誰誰
沼田哲也さんです。
誰
これはですね、まあ、この番組でも
筑紫哲也じゃないの
これはですね、
筑紫哲也さんはもうご存命じゃないですもんね
この番組でもね、
え、
ちょ
ね、タケルタですよ。
違う。誰、もうどんどん遠くなってくる。
はいはいはい。はい、
もう沼田さんです。この番組ではもう何度も何度もお名前が出ている。
はい、マツコレイワキの沼田さん、
はいはい、が、来ていただいて、やはり東日本大震災の時に。マチポレいわき、もちろん沼田さんはいたんですけども、
うん、
まあ、その時のことやそれ以降の、うん、やっぱり福島での上映活動、
うん、
ね、で、まあ、どういう取り組みをしたとか、その当時はどうだったかっていう、その映画館のお話ですね、
うん、
をしていただこうと思いまして、ゲストにお招きします。
はいはい
はい、これはとてもあの重要な話になるんじゃないかなと思います。あのそこにあるべき者たちっていうのはその神社のことなんですけども、
うん、ま
あ、映画館もね、やっぱりその一つとして、うん、やっぱ重要なものだと思うんですよね。
うんうんうん、
でそのまあまあ、いわきのね、マチポレいわき行ったことある方は分かるかと思うんですけども、うん、駅前にあるんですけども、
うん、
まあ立地はいいけどね、うん、そのやっぱり環境としてはシネコのような環境ではないので、
うん、
ね、あの私たちにとってはもう本当ミニシアターとしてすごく素敵な場所ではあるんですけども、
うん、
まあね、そうですね、やっぱりミニシアターだからいつなくなったっておかしくないような状態ではあると思うんですよね。
うんうんうん、
でもそれでもこう継続してきているその思いであったりとか、まあね、うん、まあ、どんな歩みをしてきたのかっていうのは直接ね聞いてみたいことだなと思って、
うん、
はい、今回、ゲストに来ていただくことになりました。
うん、
めちゃめちゃスペシャルだと思います。
うん、
はい、というのが一つ目のプログラムです。もう一つのプログラムは佐藤園美監督という、監督の特殊上映3作品を上映します。
うん、
で、こちらはやはり東日本大震災で被害を受けた宮城県石巻市の大川小学校、
うんうん、
はい、
ああ僕これあの跡地行ったこと、はい、行ったことあります、
うんうん、僕もあるんですけど、
うん、
実は、うん、この佐藤園美監督は出身が大川小学校、そして妹さんが在校していてお亡くなりになってるんです。
うんうん
うん、でまあその佐藤監督がまあ、やはり、ね、いろんな思いを抱えたまま映画監督を目指すんですね。
うん、
で、まあね、そのプロセスは本当に本人に聞いてみたいところなんですが、実は今回ちょっとご本人をゲストにお招きすることはちょっとできなかったんですが、
うんうん、
まあ、作品は春を重ねてという、これは劇映画中編ドラマなんですけども、うん、45分の作品、そしてあなたの瞳に話せたらっていう29分のドキュメンタリー作品を2本まず上映します。
うんうん、
こちらはだから佐藤園美監督がまずドキュメンタリーではなく劇映画で1本撮るんですね。うん、大学を休学してこの作品、まあ、だから震災に向き合わないと、
うん、
自分は映画監督としてこの先やっていけないっていう思いから、
うん、
卒業制作で作ってもよかったんだけども、
うん、
一旦休学して、大学を離れて地元に戻って作った映画なんです。だからやはり作らなければならなかった、うん、本人にとってね、
うん、
そういう作品なので、とにかくその思いがこもっている作品の一本、そして復学してから卒業制作で作ったのがドキュメンタリー映画ということで、この2作品をセットで上映します。
はい、
はい、で、このゲストにですね、
うん、
その大川伝承の会 共同代表の佐藤敏郎さんっていう方にオンライントークでその大川小学校の語り部をやってる方ですね、はい、をこちらはちょっと直接ではないんですがオンラインでのトークを予定しています。はい、なので、まあ、映画のことというよりはそのやはり大川小学校のことや、まあそうですね、やっぱりどういう思いでいるのか、ね、まあ、やっぱりそこに私たちも目を向けたいなという思いからこの作品とゲストを企画してみました。はいはい、で、そのオンライントークのあともう一本佐藤園美監督の劇映画、30分の作品なんですけども、こちらはその震災とはまた違ったテーマで撮った作品があるんですね。なのでこの3本を見ることで東日本大震災のやっぱり被災者である当事者である監督がどういう歩みでその劇映画の映画作家になっていくのかっていう、そのプロセスがちょっと感じられる3作品になってると思うんですね。スリーピングスワンっていう作品を上映します。はい、ということで、まあ、本当にこの3作品、まあ、本当はね佐藤園美監督に来ていただけたらよかったんですけども、茨城県での上映は初めての作品なので、はい、ぜひ3月7日チェックしていただければと思います。はい、で翌日3月8日、こちらは、プログラムとしては一つだけです、ハッピーアワー、これは浜口竜介監督の2015年の作品です。神戸を舞台にした、作品なんですが、時間が317分というね長編作品なんですよ。で、これどこでもこの上映するときに、3部に分けて上映するんですね。第1部第2部第3部、途中休憩15分入れての上映ということになっているので、途中だけ例えば第1部だけ見たいっていうことも可能ではあります。真ん中だけの第2部見るっていうのも、まあ、OK ですけども、ぜひねちょっと長時間になるんできついかもしれないけど3部作全部見ていただきたい、はい、そういう作品です。
まあ、15分ずつその1部2部3部の間で休憩を入れるということなんで、まあちょっとこうリフレッシュはね、おトイレの問題とかはね、
そうですね、
含めて大丈夫だと思うんだけど、
そうですね、
まあ問題は椅子だな。
そうですね、そうです、はい、そこだけねちょっとご了承いただいて、
だからもしかしたらちょっとしたクッションとかをね、ご持参いただいても、見やすくなるかもしれませんね。
こちらでもねもちろん用意はしてありますもんね、座布団とかご用意していただいて結構です。
はい、はい、
ということで、まあ、この、ね、浜口監督このハッピーアワーも、かつてあのシネポートシアターのこの東日本大震災の関連企画で浜口監督が、東北で記録映画を撮っているんですね。その上映も行ったんですが、その記録映画を撮った後水戸で不気味なものの肌に触れるっていう作品を撮るんですね。その後に神戸でこのハッピーアワーを撮るんです。この流れってやっぱり東日本大震災で培ったスキルやいろんな経験を神戸というかつて震災があった場所で、描いた劇映画、これすごく意味があることだなと思っているんですね。なのでこのタイミングで、セレクトしてみました。
はい、
はい、ということでちょっと100回目の記念作品としては、なんかいやちょっと手前味噌ではありますがいい作品揃えられたかなと、
いや素晴らしいね、
思うので、はい、ぜひぜひちょっと長丁場になりますが、はい、お得な前売り券も用意してますんで、ぜひチェックしてほしいかなと思います。
はい、去年はさよならホヤマン、
あ、そうですね、
こうやってましたね。
あ、そうです ね、
懐かしいね。
そう、誰だっけ、
編集のね、
そう、あれそれって去年か、
去年ですよ、庄司さんと小渕さん来ていただきましたよね、監督さん、
そうですよね、あれ石巻、はい、でしたね、
はい、あそこ行きましたよ、メヒコ、
ああそっかそっか、あ、最近行ってないな、
最近行ってない、
ね、そうですね。
その前が、なんか3本ぐらいやったのが多分2023年、地球で最も安全な
調査
がして、ここから太陽の塔、で岡本太郎のドキュメンタリー、
あ、そうですそうです、
はい、これを23年にはやったかな、で22年が
まあ、先ほど言った浜口さんの東北の記録映画3作、うんうんうんうん、これをやりましたね。で、21年が、これも何本かまとめて確かやったんだよね、
うんうん、そうですね、その頃そうですね、
つなぐ人この空を越えて、
あ、はいはい、
空に聞く春を告げる街、
そうですね、
太陽の蓋、無常素描、
うん、はいはい、
人間は朝日座、人間はどこへ行く、
はい、
これやっぱ2日間で6本、
そうですね、それは震災から確か10年、
そうちょうど21年だから、
そうですね、うん、っていう節目の企画だったんですね。
そうそうそうそう、
まあ、今回もね震災から15年ということなんで、うんうん、はい、まあ、ちょっとねその時のような感じじゃないかもしれないけども、はい、ちょっと充実したラインナップになってると思いますんで、
うん、2019年が波の下土の上、
あ、そうです、
そうそう、近くて遠い、
うん、
をやったかな、うん、あとねちょっと20年が探せないんですけど、
うん、
2020年何やったかね、
うんうんうん、はい、ちょっと僕、
まあ、ちょっとざっくり、
はい、まあまあ、
パッと検索した限り出てきたやつで、はい、お届けしたようにですね、はい、シネポートシアター水戸という名前でない時のことも実は含めると、うん、本当ずっとこの震災の3月の時にはね、うん、震災にまつわる映画を、ご紹介してきたので、うん、まあ、今回この、うん、まあ、プログラミングで3月の7日と8
日
にやるということ
で、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。
ぜひぜひお越しください、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあちょっと前半長くなっちゃいました。では曲に行きたいと思います、はい、こちらはですね現在公開中になるのかな、ブゴニア、これ天海さんがね試写で見たって言ってたんで、
確か
ね
激推ししてたやつ、
そうそうそうそうそう、うん、ね、まあめちゃめちゃ気になる、まだ僕も見てないんですけどね、
うんうんうん、
はい、なんかね絶対天海さん好きなやつ、
そう ね、
もうヨルゴス・ランティモスですよ、
うん、ランティモスですよ、
ね、もうでエマ・ストーン主演のやつね、
はい、
はい、そうですね2月13日公開の作品ですね、
はい、
現在公開中です、の中から曲1曲お届けしたいと思います。映画「ブゴニア」より「グリーンデイ」で、「バスケットケース」。